本日はクリスマスを記念して信仰告白と洗礼入会という誠に嬉しいその時与えられましたことを心から感謝をしております。そのお二人は主イエスキリストを救い主としてお迎えになりました。まことの救い主としてお迎えになった。主イエスはまことの本当の救い主であります。その本当の誠のということを今日主イエスがこう言われました。真実、私をお使わしになった方は真実であり、私はその方のもとから来た。そう言われました。父なる神様は真実であり、主イエスはその方のもとから来られた真実の救い主であります。そのことを主イエスがおっしゃったのにはわけがありまして、エルサレムの人たちの中に主イエスのことをこの人は本当の救い主かどうか疑う人たちがいたからでした。その人たちは主イエスがお育ちになった、人としてお育ちになった出身地を知っておりましたので、そんなところから、自分たちがよく知っているそんな町から、そんな地方から救い主が出るはずがないと思ったのです。でもそうやって主イエスのことを偽りだという時には、それはその方をお使わしになった神様のことも偽り者というのと同じことでした。そこで主イエスは大きな声で叫ぶように言われたのであります。私をお使わしになった方は真実であり、その方が私をお使わしになったのである。私どもの教会の、そして全世界の教会のとても大事にしている、どこでも同じに大事にしている信仰告白に、ニカイア信条と呼ばれるものがあります。4世紀に教会が、これが教会のただ一つの信仰であると決めて制定されたものであります。そのニカイア信条の中で主イエスのことがはっきりとこう言われております。この方は光よりの光、まことの神よりのまことの神。キリストはまことの神よりのまことの神である。 父なる神様がまことで、その神様からおいでになったこの方はまことの神である。そのことを教会は今も昔も大切に告白するのです。このまことのというのには大まかに二つの意味があるように思われます。まことのすなわち真実のというのは本物である、偽物ではなくて本物であるということです。それからもう一つは、それは真理にかなった偽りがない、信頼できる、そういう真実であります。その真実なる方、まことの神よりのまことの神である主イエスを私の救い主としてお迎えするというのはどういうことなのでしょうか。誰かが自分のことを尋ねてきてくれるというのは嬉しいことであります。それもこの私という人間を救ってくれるというならもっと嬉しいです。でもだからといって突然来られても困るのが人間なのです。こちらがいいというまでは来ないでくださいというのが人間なのです。それにはちゃんとしたいという思いもあるからです。救い主をお迎えするならちゃんと準備をしないといけません。自分のことも周りのこともちゃんと支度をして、そして部屋もきれいにしなければなりません。それに忙しいときはちょっと困ります。都合のいいときになったら来てくださると助かります。そんなふうに思います。でもとても緊張してしまいそうです。だいたい私という人間はその方ときちんとお話ができるでしょうか。それに私のような人間がいいのでしょうか。でも救ってくださるなら救ってほしいのです。私にはいろいろあるのです。解決できないこともいっぱいあるのです。どうしてこんなことを考えるのか、どうしてこんなことをするのか、自分でもわからないことがあります。醜かったり惨めだったりもするのです。 でもその方が訪ねてきても、私はその方が救い主だと分かるのでしょうか。私はその方のお顔も知らないし、お声も知らないのです。それにもし偽物が来たらどうしましょうか。聖書には救い主はベツレヘムという町でお生まれになったということが書いてあるから、もし誰かが私を訪ねてきたらそのことを聞いてみましょう。あなたはベツレヘムから来られましたか。そのことをちゃんと確認しなければなりません。それと聞かなくてはなりません。あなたは私の期待通りに私を救ってくださいますか。私の思うようにしてくださいますか。それも確認しないといけません。すると向こうで声のようなものが聞こえました。でもそこは困ったことに裏口の奥の部屋でした。私には誰にも踏み込めない心の部屋があるのです。他の誰も入ったことがないですし、自分の問題が積み重なっているところなのです。そして時々そこに私は閉じ込められて苦しくなったり、逆に気に入って出てこないこともあるのです。それなのにそんなところに誰かが訪ねてきたようでした。もしその方だったら困るので正面から来てくださるようにお願いしてみましょう。でも窓からそっと覗いてみると、その方はずっと外で待っていたようでした。私には聞こえなかったけれど、ずっと待っておられたようでした。ずいぶんお待たせしてしまい、私は慌てて、そして勇気を出して聞いてみました。あなたはどなたですか。あなたはどこから来られましたか。すると声がしました。真実、そして続けて聞こえました。私をお使わしになった方は真実であり、私はその方のもとから来た。 私は急に恐ろしくなりました。真実なんて、私という人間の中にはないように思われたからです。だから私は言いました。そんな方を私の部屋にお通しするわけにはいきません。私はあなたをお迎えするような人間ではありません。ですけれども、あなたのお声を聞いて今わかりました。私は本当は求めているのです。あなたにお会いしたいです。ちゃんと話をしたいです。だから教えてください。神様が人間を救われるとはどういうことですか。私のような人間でも救ってくださるのですか。真実とは何ですか。すると向こうから強い風が吹いて、ドアが開き、その方は見えなくなりました。でも私には分かりました。神様はその真実をどこで表されましたか。神様の真実はどこにありましたか。それは貝羽桶の中に、十字架の上に、墓の外に、そこにありました。罪を取り除き、永遠の命を下さるために、真実から使わされたあなたが私には見えました。神様の真実はあなたです。私はその方がとどまっておられるように思いました。それで私はその方をお迎えいたしました。どうぞ入ってくださいと申しました。するとその方が入ってきてくださったのがよくわかりました。そうすると部屋が、自分の部屋が真実でいっぱいになりました。そして私の問題は、積み重なっていた問題は消えてなくなったのではなくて、あなたがすべて受け取ってくださったということを私は知りました。 それで申しました。どうぞ私のうちにずっととどまっていてください。そして生涯を全うさせてください。それからあなたのところに迎え入れてください。洗礼を受け信仰告白をするということは、そのお方を私のうちにお迎えして、その方が私のうちに住んで、私のうちで生きてくださるということであります。だから人間はこのことを受ける気持ちにならないと、そうならないとならないのであります。他の方法はどこにもなくて、これしかないのであります。今年のクリスマスは以前とは違いまして、暗いクリスマスになると言われたりしておりますが、でもクリスマスは賑やかに楽しく歌ったり踊ったりするものでは本来なくて、暗い夜、全部が見えなくなってしまったような中で、本当にただこの方と自分だけが向かい合って、そうやって迎える日なのであります。私ですけれども、私はこの真実という言葉とこの数日ずっと過ごしておりましたので、ある人に真実って何だと思うと聞いてみました。真実って何だと思う。するとその人は考えてこう言いました。神様が何があっても正しく接すること、私はその人に聖書のことを聞いているのだとか神様のことだとかを言わなかったので、それを聞いたときにその人がまず神様がと即答したことに驚いてしまいました。そして何があっても真実というのは神様が何があっても正しく接すること、接することというのですから、 私どもに、そして自分にということでありましょう。神様が何があっても私に正しく接せられること、だから十字架があったのだと思わされました。罪にも正しく、試練のようなつらいことも神様が正しくなさってくださるのだと、その神様が御子を私どもに誠の救い主としてお使わしになったことを、私ども共に心から喜び感謝を捧げたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、まことをくださって感謝をいたします。そのまことに私は救われました。どうぞこれからもそのように生かしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。